龍大
ラジオタックル。
さあ始まりました、龍大ラジオタックル。この番組は龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科の学生が社会についてまた学生生活について語る番組です。FM79.7MHz 京都ラジオカフェに加えて舞鶴にある FM77.5MHz FM 舞鶴でお送りいたします。今回の放送は2024年7月19日に収録しています。今回のお相手は司会を担当します2回生の門浜陸でございます。今回のラジオタックルでは前半が夏休み事情、後半が龍谷大学のいいところをトークテーマに放送していきます。ではまず今回のラジオ龍大ラジオタックルを一緒に盛り上げてくれるメンバーに自己紹介してもらいましょう。大橋さんからお願いします。
はい、3回生の大橋かなと言います。で、今日は暑いので、髪の毛を上げてきて、そうですね、短くして上げてきました。夏休み、僕の、今年の夏休みは、中学生の頃の友達と、愛知に旅行に行きます。そうですね、8月の中旬ぐらいになんか友達が味噌煮込みうどんを食べたいって言ってあって、で、プランなんか立ててくれてみたいな、フェリーで島に行って、その後海に行ってみたいな。で、2日目とか、1泊2日で行くんだけど、2日目アスレチックとかバンジージャンプとかしに行こうみたいなプラン立ててくれてて、すごいめっちゃ楽しみです。
ありがとうございます。次に三沢さんお願いします。
はい、今日はちょっと私も暑すぎるんでワンピースを着てきました。そんな私は3回生の三沢ののかです。お願いします。
お願いします。岡本さんお願いします。
2回生の岡本俊也です。近頃、髪が伸びてきまして、そろそろ切らなきゃなと思っております。
はい、以上4名でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ご紹介も済んだので、早速前半のトークテーマ、夏休み事情についてトークしていきましょう。ではまず大橋さんお願いします。
ちょっとさっきチラッと聞いたから、
ちょっとネタバレしちゃったんだけど
詳しく、はい、
詳しくね、
お願いします。
結構詳しく言っちゃったんやけど
愛知お、何を食べたい？
味噌煮込みうどん。
あ、手羽先とかじゃないんや。
手羽先とかじゃないんだ。なんか結構僕ら中学校の子の友達はよく自然とか結構好きで、うん、そう、結構都会行くイメージじゃなくてなんか、まあ、手羽先とか、まあ、名古屋とかのイメージ、多分ちょっと違うところ。
あ、違うところ。へえ。
アスレチックもその自然の中のみたいな。
そうやな、そうやと思う
あんまり決まってない。
いや、でもちゃんとなんかパワーポイントみたいな作ってくれてて、
パワーポイント
企画書みたいな。
そうそうそう、グループラインに貼ってくれてて、プラン A って。まだ B が出てくるかもしれない
あ、なるほど、面白い友達ですね。そうですね。いや、夏休みは結構時間あるじゃないですか、うん、ちょっと私の話するんですけど、私夏休みめっちゃバイト入れるんですよ。
バイトは何でしたっけ？
カフェのバイトしてるんですけど、うん、いつも学校とか行ってたら学校終わりにちょっと入るとか、はい、もう土日にも詰め込むとかなって、結構最近体力的にもしんどいんですね。
そうです
けど夏休みはその7日間を適度にバイト入れつつ遊びも休憩もできるっていう最高な期間なんですよ。
1週間どれぐらい入るんですか？
多くて週4。
あ、結構、まあ、
ちょうどいい感じ、ちょうどよく
長さ。
そうですね、
働いてみたいな感じで、
働いて、でちょっといいのが バイト終わりにみんなでラーメン行く。
あー、うん、めっちゃいいそれ。
これも夏休みしかできない。
そうですね。夏休みでバイト入るって言ったら結構忙しくない？
うん、でも
お客さん多くて、
お客さん
大学って課題ないじゃないですか。もう前期のうちに、前半のうちに課題終わらせて、だから夏休みはもう言い方悪いけどやることないから、ね、みんなも遊びに多分費やできるんちゃうかな。
そうですね、だいぶ遊びたいですよね、
うんうん、何かあります？夏休み、
じゃあ、自分の話になるんですけど、はい、夏休みがまあ8月から9月の最初あたりまでなんですけど、うんうん、その最後の方になるんですけど、そのあるイベントに埼玉まで行ってくるんですけど、
いいですね、
あのアニメのアニサマっていうアニソンのなんかライブみたいな、うんうん、フェスみたいなのがありまして、うん、それにちょっと友達と行ってくる予定です。
いやいいですね。
いいね。
埼玉っていうちょっと遠いじゃないですか、う
ん、めっちゃ遠いですね。
でこれまた夏休みならではじゃないですか、そこ行けんのも。
そうですね、
いいですよ。どうやって行くんですか埼玉まで？
一応夜行バスを予定してるんですけど、まあちょっとまだ決まってないところもあるんでどうなるんでしょうね、
うん、どうなるんでしょうね。そうですね、バスね、
夜行バスね、しんどい。夜行バスしんどいよ。
いや、実は今大学2年2回生なんですけど、
はい、
入学前の春休み期間に東京行ってましたね、その時も。でその時も夜行バス乗ったんですけど、意外と耐えれるんですよ。
あ、そうなんだ。
意外と寝れるなっていう。
寝れる派なんや。
シートは
シートもなんかこう直みたいな、垂直みたいな、あの角度で。
え、
あの、その後ろ知らない人だったんで。
なるほど、声もかけずにもうそのまま垂直で寝るタイプ。
垂直で寝るか、もう前は知ってるやつだったんで、あの、おでこを前の席につけながら、この前傾姿勢で寝るみたいな。
なるほど、なるほど。夜行バス
ね、 そうね、僕乗ったことないですよ、夜行バスに、
うん、
え、乗ったことありますか、おさん？
ある。
あ、
ミサはもう1回だけあります。
え、羨ましいですね。
羨ましい。
憧れはあるんですよ、夜行バスに。でもその一人で旅行に行く、その東京とかに行くのがちょっと不安っていうか怖くて、うんうん、なかなかその友達もそんなに誘いづらいんで、うんうん、なかなか乗る機会がなくて、それで乗ったことなくて、でバスとか他の電車とかでも寝れないんですよ、その、そのシート、僕ベッドじゃなくて、じゃないと寝れなくて。なんで羨ましいです、そのバス乗ったり寝れたりっていうのがすごい、うんうん、
確かにワクワクはするよね。
あ、
でも寝れないとやっぱ辛いんですよ、バスは。
ポジションをさ、こう定めるのが難しい。
寝る
時 の、 そう
フィットするところがね、位置が
この角度みたいな、
うんうん、
あります。
うんうん、
次から、
はい、
は司会を担当しています。皆さん特徴言ってたんで、僕も特徴言いたいと思います。
はい、
髪の色がちょっと今ブリッジ3回して真っ白になってるんで、それが特徴です。で僕夏休みの予定が、その地元の祭りがあって、その運営にちょっと参加しようかなっていう予定があるんですよ。もともと父親が一人じゃないや、その周りの、 その団体とやってたんですけど、そのもう社会学部 の、 その地域の関係の学科なんで参加しろって言われて、一回去年から参加してるんですけど、なかなか楽しくて、それが。それでもう今年はもう自分から参加するって言って、もう参加し始めて、でその祭りがあるんですよ、地元の、はい、
地元ってどこでした
っけ？地元はあの和歌山県の高野山で、
うんうんうん、
その今回参加する祭りはその8月13日にやるろうそく祭りっていう祭りで、結構大きな祭りなんです、う
ん、はい、え、運営の方に出るんですか？
そうですね、あの運営の手伝い、その正式なメンバーじゃなくて、その父親のつてで、その勝手にっていうか、その勝手にではないですね、 自主的にボランティア的な感じで参加する感じですね。その物販とかその祭りのろうそく祭りなんて、その奥の院っていう場所にそのろうそくを立てるんですよ、その通路に。それがいっぱい立ってすごい綺麗なお祭りなんで、それのろうそくを配ったり、そのお金を払ったその名前書いたりお願い書いたりして、その灯籠みたいなやつをできるんですけど、それの販売とかを手伝ったりしますね。
なるほどなるほど。結構じゃあお客さんというか、
そうですね、観光客のお客さんがいっぱい来るんですよ、その夏祭り、そのろうそく祭りが、
うんうん、
その地元の観光地なんで、
うんうん、
でその高野山のお祭り大きなのが2つあって、うん、そのうちの1つなんで、本当にいろんな国からお客さん来て、そうですね、最近だとそのヨーロッパとかの人がいっぱい来ますね。
やっぱ英語とかってやっぱつら、
あ、英語とかはもうそのできる人に頼んでます英語なんもできないんで
喋らへんねんや。
でもあとはもう簡単な英語でも1,000円とか言ってお金払ってもらってしてる感じですね。
8月18日
13日、
ちょっと行こうかな
全然来てくれたら、はい、
ラジオタックルメンバーで行きます。
高野山、
高野山、
高野山
遠いな。
だいぶ遠いね。遠い。京都からやと3時間ぐらい。
一旦考えようか。
行けたら行く、ね。
行けたら行く。
それ来ないやつ。
そういうあの外国人とか来るお祭りって、はい、コロナの時とかどうしてた？
コロナの時はもう本当に人来なくて、もうほとんど日本人のお客さんしか来なかったんですけど、
うんうん、
ちょくちょくたまにその中国とか、うん、その近い国の人は来てましたね。
じゃあやってはいたんや。
やってはいます一応。
そうな
ん。でも本当に規模をその感染広まっちゃダメなんで、
うんうん、
本当に規模小さくして、でも伝統なんでその祭りが、
うん、
だいぶ長く続いてる祭りなんで、うんうん、一応存続はさせなあかんからやるっていう体でやってました、
うん、
その3年かな、そのコロナの間は。
すごいね。それもじゃあ夏休み特有よね。
そうですね、
祭りとかね、
うん、
あんまり
最近も行かないっすよね、夏祭りとか。
人が多すぎる最近
そうですよね
この前祇園祭りやってて、
ね、
私は大学1年の時に初めて行って、うん、京都府で育ったのに初めて行って、うん、もう人の多さにびっくりして、あ、無理やと思って、そっから1回も行ってないです
1年の時ってまだコロナ完全に開けてない。
え、そうそうそう、地味にみんなマスクだけはつけてる状態、
形だけの、
うん、2年前ぐらいからそうマスクだけつけててみたいなやったから、暑いし異常じゃないですか。
異常ですね、あそこに人すごい来ますよね、祇園祭
天気がもうめっちゃ最近暑いから、
そうです、マスクなんかしてたらもう夏にマスク、最近の夏やと思う、地獄ですよね、あれ。
地獄、サウナ、サウナ、
サウナ、
マスクの中びしょびしょなってすごい気持ち悪いです
よね。そうよね、大学でももう見えひんくなってきたよね、マスクする
人は。ファッション的なマスク以外はもう、
うんうん、
どんどん
少ないよね。
なんか最近もまたコロナあれじゃないですか、
うん、聞く、
まあ、
ちょっと聞くよね。
自転車とかだとつけといた方がいいみたいな話だったんで、気をつけないといけないですね。
そうね、じゃないとね、夏休みがね、みんなの楽しい夏休みが、
うん、1週間は潰れます、
ね、1週間つきついよ。1
週間って大きいですね、やっぱり。
きついよ、大学生の夏休みの1週間きついよ。
遊びたいですよね、夏休み。やっぱ大学生、うん、それも2回生とか3回生ってやっぱり、
うん、
あ、でも3回生はそう、就活ですよね。2回生はまあ遊びますよね、やっぱり。
遊ばないといけないと、
う
ん、言われてますから。
そうそうそう、
あの1回 OB の人が話してくれたのに、うん、2回生と1回生の夏休みは遊べって言われたことがあって、
うんうん、
それを大事にやっぱりやっていこうかなって今年は思ってます。
勉強もしつつね、
しつつ遊ぼうと思ってます。
そう、
さあ、さてではここで一度切らせてもらいます。 ここで曲を流したいと思います。ただいまお送りした曲は aiko の花火でした。さてここからのテーマは龍谷大学のいいところについてです。ではまず大橋さん、ここは龍谷大学のいいところだなと思う点はなどはありますか？
はい、僕は第1回でも喋ったんですけど、龍谷祭実行委員会に入ってまして、で、そうですね、龍谷祭実行委員会に入ってて、で、僕が基本的に龍谷大学の特徴だなって思うのは、その龍谷祭で、龍谷祭はいろんな芸人さんが来て 3人ぐらい去年は 3組来て、アーティストとかも、センターキャンパスで、1組、深草キャンパスで2組入ってて、で、他にも、大学って言ったらミスコンとかあって、で、僕実際ちょっとチラッて見に行ったんですけど、なんかパネルがなんか8人いて、男子女子で4人いて、でパネル見てめっちゃ可愛い人いるで、男の人もなんかパネルで見てもかっこいいんですけど、実物で見たらもっと可愛い、かっこいい、本当に身長高くて、も顔ちっちゃくて、もう8頭身ぐらいあるような感じで、羨ましい。
結構でも友達とか出てはる、見る、なんか同じ中学とか高校一緒やった子とか、なんかインスタ見てたら、あの龍谷大学のミスコンに出ますみたいな、投票お願いしますみたいな見るから、なんかいい経験やなって思う。それも楽しそうやなって。
龍祭って、いつ開催でしたっけ？
あ、それはね、今年は10月の26、27、セタキャンパス、
セタキャンパス、はい、
で、深草キャンパスが11月の2、3、4で、どの日程も、土日、祝日、
行きやすいね、
行きやすい
、いいね。
来たことあります？
来たことない
です、ないですね。
もうぜひ今年来てください。
行ってみたいよ。
行こうかなと思ってます、
ありがとうございます。次に三沢さん、お願いします。
はい、私は実習がすごい充実してていいところやなと思うんですけど、今私たちがやってるこのラジオも実習でやってるんですよ。
そうですね。
で、私が去年やってたのは映像実習で、映像制作してもう全部編集とかお店のアポイントメント取ったりとかも全部一からやる実習なんですけど、他に町おこしの実習があったりとか、なんか道の駅を訪ねるっていう実習とか、すごい充実してて、大学生の間で学業以外にやっぱり体を動かして学ぶことって他の学校ではあんま聞かへんなと思って、すごいそれ特徴やなと思うんですけど、なんか、はい、
その映像実習で、その作った映像ってどっかで、どこか公開とかしたんですか？
門真市、大阪の門真市の PR で映像撮って、それを最終的にはホームページに載せてくれはって、そう、もう職員さんとかも見てくれたり、市長の方とかも見てくれはって、
すごいでかいっすね。
結構時間もかかって1年間でも全部最初から学ぶから、アプリの使い方とかもお店とかに断られたりもするし、やっぱり
そうですね、はい、何についてのビデオ制作したの？
私は一緒にペアやった子がお菓子好きやったから、和菓子を巡るっていう、門真市の和菓子屋さん巡ったけど、結構他にも神社を巡る人がいたりとか、さまざま、もうテーマ自体はフリー。
あ、そう、門真市ならみ
たいな。そう、この実習、このラジオの実習もテーマ自分たちで決めてるじゃないですか。そうですね、そんな感じかな。ラジオするだけが決まってテーマ決める、
あとも自分たちで自由にしなさいみたいな感じですね。そう
この実習もそんな感じなんですかね。
多分でも結構 この大学自体がフリーというか、まあ 自由、主体性を求める大学ではあるなとは思うけど。
そうですよね。ありがとうございます。次に岡本さんお願いします。
この、まあ、龍谷大学についていい、龍谷大学のいいところっていうと、まあ、ちょっと自分が食べるのが好きっていうのもあるんですけど、食堂が結構、3つぐらいあるのかな、3つありまして、その生協が運営してる、食堂と、それどこが運営してるかちょっとよく分かってないんですけど、まあ、個人的に好きな食堂とオムライスの専門店まであるんですよね。そう、あの、何だっけ、あのどこが運営してるかわからない、その食堂の富士カツっていう、ちょっと
食べたことある、
美味しいじゃないですか、あれすごい好きなんですけど、食べました。
富士カツ食べたことないです。その生協の運営してる食堂とオムライスのところ行ったことあるんですけど、その岡本さん言ってるその、どこが運営してるかわからないけど、
オムライスの下にある、
そう、あそこはその行ったことなくて、あそこと、あそこって何があるんですか、他のメニューだと。
他にも、まあ、ちょっと富士カツ丼かぶるんですけど、カツ丼とか、あとラーメンもあったりとか、あとミンチカツと、何だっけ、チキンカツか、とあと日替わりのランチメニューがあって、なんかいろいろ、なんか何だっけ、チンジャオロースじゃねえや、ユーリンチとか竜田揚げとか、ね、すごい多く出てきて、もう毎日見たらいいメニューがあるんで、おすすめなんですよ、あそこ。
セタだけでもね、3つあるのってすごいよね。
すごいですよね。他にもなんか、あそこの生協が運営してるとこのなんか上にクレープ屋さんがあるんですよ、
食べたことない、
あそこ行ったことないですね。
あそこ
味噌あります。
あそこなんかクレープとパフェとアイスでした、が置いてあって、あと
パスタも置いて
ある、パスタありますよね、ロコモコ丼もあります、みたいなんで、あそこもすごい好きなんですよね。
お3人に聞きたいんですけど、はい、その食堂もどこでもいいんですけど、好きなメニューとかありますか。
あれかな。
じゃあ、私は三沢が好きなのは、そのオムライス専門店の、はい、あのオムライスの中にチーズが入ってるオムライスがあるんですよ。 あれ結構美味しいのもそうやけど、食べ応えがあるんですよ。私はもう後半になったらお腹いっぱいになりすぎて苦しいってなるぐらい、多分値段的にもそんな高くないのに食べ応えあるのがすごい私はお気に入りですね。
まあ、僕、大橋は、香味唐揚げ、
あれ美味しい、
生協のところ、食堂、なんか鶏肉を使った料理、めちゃくちゃ美味しくて、
唐揚げめちゃくちゃ美味しいですね、あれ。
自分はもうさっき言った通り、富士カツ、とんかつがめちゃめちゃ美味しいです、
ありがとうございます。私はそうですね、龍谷大学の授業ってグループワークをする授業が いっぱいあって、
うん、
そのグループワークをすることで、その社会学部はその教まとめ役みたいな、地域をまとめる考え方みたいなのを培えるような授業が多いのが特徴だと思ってますね。
そうですね、今日も今これ収録してるに金曜日なんですけど、今日も私学校行っててちょうどグループワークしてきて、グループワークでたまたま一緒やった人がもう違う学科の4回生の人で、普段やったら関わらないじゃないですか、
緊張します
ね、でもグループワークで喋ってみて、その方は現代福祉学科の人やったんですけど、こう気さくに話しかけてくれはったのもそうやし、ちょっと就職のこととかも聞いてみたりとかできて、すごいグループワークならではやなと思います。
横のつながり以外に縦のつながりもできそうです、あと 学科もまたいでいけるから、結構幅広いの。そこ
先輩とかと話す機会って普段そのないじゃないですか、それを作ってくれるっていうのはすごい嬉しいんですよね、
そうよね、この実習もね3回と2回生やからね、
普段授業受けてたらなかなか絶対話すことないじゃないですか、
の自分もサークル入ってないんで、
うんうん、
やっぱ先輩とね話すってなるとこういう実習とか、うん、そのグループワークとかがメインかなって思ってます。
心強いよね、やっぱり先輩がいるっていうだけで。
先輩がいるとその任せっきりはちょっとダメなんですけどその頼れる人がいるっていうのがすごい、うんうんうん、その不安取り除いてくれるんで、
うんうんうん、
今もこうやって司会してますけど、だいぶ不安がその先輩二人いるとだいぶ楽ですね。
ありがとうございます。いい後輩、
大丈夫
だ、うん、いい後輩もかなって思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなこんなであっという間にお別れの時間になってしまいましたが、ここでお知らせです。龍谷大学を受験される予定のある方はメモのご用意をお願いします。8月の3日、4日、24日、25日に本学のオープンキャンパスを開催します。繰り返します。8月の3日、4日、24日、25日に本学のオープンキャンパスを開催します。詳細は龍谷大学のホームページまたは受験生専用アプリ龍ナビをご覧ください。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。次回の放送は8月24日です。来月もお聞きください。本日のお相手は門浜、岡本、大橋、三沢でお送りいたしました。それでは来月の放送でお会いしましょう。
さようなら。